武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
スティーブン・スローマンさんとフィリップ・ファンバックさんというアメリカの学者さんですね、
はい、
注目されつつある学者さんということで早川書房が日本語版を出しております、はい、無知の科学、
はい、
副題が知ってるつもりなんですが、
はい、
まあ、その人間の愚かさといいますか、こう知ってるつもりでいるという、これいいかなと思って手にした本でございます。
はい。
つかみはね、はっきり言ってスティーブン抜群だよ君は。
ほう。
つかみでなんで見せられたかっていうのを語り始めましょうか。
はい。
1954年3月の1日、ビキニ環礁というところで人類を揺るがす大実験が行われた。これ、カナさん知ってる、はい、ビキニ環礁って、はい、知ってるよね。
水爆実験ですね。
水爆実験です。キャッスルブラボーというコードネームの核実験、水爆の核実験が行われた。人類史上最大の破壊力を持つ水素爆弾を使った核実験。わずか9年前の原子爆弾、リトルボーイに比べ、300倍の威力があった。人間の科学力のカナさん、凄さだよね。
はい、
わずか9年で300倍の威力を増した爆弾を人間は作る知恵を持っているわけですな。これがすごいことだとすれば。それで300倍の威力ということで万全の体制が整えられたと。爆心地から100キロ以内の立ち入り禁止。ビキニ環礁近くの島に住む島民たちもロンゲラップ島やウチリック島へ強制疎開させられた。マグロ漁のすべての民間漁船も安全のため100キロ外へ出された、
はい。
そういう意味ではアメリカ偉いっすよね。きちんと安全を考えて、賢いアメリカ、科学のアメリカ。その時厚さ90センチの陶地下に守られた兵士は安全確保し、空気中の放射能を検知のため B36 という飛行機が飛んでいたと、
はい、
これも全部科学的に計算した安全圏だったんですね、そして海上だけではなくて海中でありますけども、爆心地から深くソ連のスパイ潜水艦を警戒するため米潜水艦が危険外で先行しスパイ活動を見合っていた、
はい、
そしてついにその瞬間を迎えて水爆核実験が行われた、
はい、
記録によれば地面はゼリーのように揺れ B36 空中に舞い上がった900メートルで観測していたあの飛行機はなんと熱と煙が立ち込めたという。そして100キロ圏外に逃げていた日本の漁船である第五福竜丸、これは砕けた珊瑚礁のかけらが雪のように降り注ぎ、それを船員が全員浴びていたという。
はい。
なんと今私が話した潜水艦から空中に浮かんで観測していたものから厚さ90センチの陶地下に守られ安全を確保した兵士まで全員被爆。これ第五福竜丸だけではなく内緒にされたんですが、アメリカの兵士も全員被爆してるんですよ。
はい。
実は計算間違いか、科学のアメリカが水爆の威力は計算し直したら300倍ではなくて1000倍であった。
え？
かー、
計算間違いじゃ済まされない問題ですよね。バカ
ですね。
はい。
この実験のように一つの水爆実験に関して数万人の関係者がいる。で、その関係者のうち、その威力を計算した科学者は数人であった。誰一人チェックしなかった。
はい。
この本のスティーブン、いいとこ目つけましたね。
はい。
私たちは、どうやら間違いなくそういう世界に今住んでるんだって。
はい。
人間というのはこれほどのバカをしでかす生き物なのだ。それを決して 忘れてはいけない。世の中で一番怖いのは、皆さんこれ全てのもう私にもあなたにもみんなに伝わる言葉ですが、世の中で最も危険なのは何か。それは知っているつもり、
はい、
これが最も怖いとスティーブン&ファンバックは訴えてるわけですな。
はい。
では私たちはいかにものを知らないか、知ってるつもりで平気で生きているかを探っていこう。
はい。
ではかなさん、
うわ
来ましたよ。
はい。
水洗トイレ
急な話ですけど、うん、
なぜ水は流れる、なぜお物を流し出して次の水がこっちにやってくる。だってあれ北海道は大変だったですね。もう皆さんお気の毒でね。電気がないと、あるいは水道の水がないと。
はい。
水洗トイレ使えなかったわけでしょ？
はい。
数日間、うん。では、その水洗トイレはどういう仕掛けなのか。
そんなの考えたことない
な。そうなんですよ。皆さん、私たちはなんとこれね、スティーブン、フィリップも言っておりますが、私たちは身の回りの 90% を説明できないんですって。
ああ、はい。
まあ、知ってるつもりで生きていく、言っているという我々の暮らしがいかに脆いか、いかに危険かを、さあ、このスティーブとフィリップ二人に教えてもらおうと思います。トイレの仕掛けに関しましては明日の続きということで、ちょっと皆さんトイレに入ってその仕掛け考えてきてください。この続きまた明日のマネちゃんの上で。